作曲、編曲、音声編集、イマジナリーライブなど受けたまわります。カメレオンスタジオ。
やっぴっぴー。この番組音亀はハルとフモのフリートークを中心にしつつ、時にはハルと誰かで喋ったりする自由気ままな不定期ポッドキャストです。今回は収録日は2023年の8月18日でございます。お送りするのはハルと
フモです。
はい、ということで今日もこの2人でお送りしたいと思います、
はい、
今お送りするのはで迷っちゃった久々にやったせいなのか分かんないけど、お送りするのは俺だわ
そっか、他の番組だとあんまハルさんから始まんないのか。
ああ、まあそうじゃ、そう、まあ他の番組つったって基本は音がめじゃねえや、ゲームなんとかぐらいですからね。
そっか、今ゲームなんとかしかないのか。
うん、まあ基本は、
基本は
恒常的にやってるのか。
そうだね。
ええ
つまらじ待ってるよ
もうつまらじ知ってる人がどんぐらいいるのか、まあ、つまらじっていう番組をやってますよ。更新はもう
終わってはないはずだけど、
もう5年単位ぐらいで
してない
んじゃないかな。
最後があの公開収録とかその辺。
いやでもあの番組は結構ねリブの話をしてるんで面白い番組なんでね、あの聞いたことない人は聞いてもらえたらいいんじゃないかなって思う、まあまあいろいろやってるんですよね。
はい、
まあでもほら喋ってないけど、あのとある日の窓辺とかね、
ああなるほどね、
まあまあいろいろやってるじゃんやってるんで、まあまあ大体は俺のね、あのまあツイッターとかにも書いてあるけど、あのポータルサイトにね、飛んでもらえれば一応一覧になってるはず。まあそんな感じですけども、
はい、
現在あれですな、
あれ
夏休み夏季休暇、
夏季休暇、
はい、もうさん夏季休暇中でございます。
夏季休暇中です。
何かしましたか夏季休暇はエンジョイしましたか。
たくさん寝た
よく寝た、いや本当にさ今年さ多分まあうちだけじゃないんだけどさ、台風が一番なんか一般的な夏季休暇というかお盆休みの
ね、ちょうどいいところで
真ん中近くにドーンって来ちゃったじゃない、
ね、
から多分予定狂った人多いんじゃないかな。まあうちもそんなに予定は立ててなかったけど、立てられない、
立てようとしてね、
そう感じだったよね。
関東も関西もちょっと難しかったんじゃない、
だと思う。どっち来るか分からなかったかね。
そう
予報円がどっち来るかなみたいな数日前でさ、どっち来るかな、ね、どっちも危ない可能性あるし、まあ、片方に行ったとしても反対側にも影響あるかもしれないしみたいな、ね。で関西の方行ったかと思えば静岡の方でなんか大雨とかさ、ね、なんか別のタイミングだけどなんか急に岩手の方で大雨とかさ、あったりとかしたもんね。
あちこちちょっとね不安定だったよね。
まあでも昨日今日あたりはかなりね、いい天気で
安定して、
昨日はうちをうちであの河原でバーベキューじゃないけど河原で焼き鳥を
焼き鳥したね、
やってましたけど
美味しかったね
美味しかったですね、そう業務スーパーの焼き鳥をさ30本入りのやつをさ、あのこの前ふもさんが食べたあいつからさ家に買ってきてさ、家のグリルで焼いたんだけどさ、なんか違うっつって、
なんかね美味しいけどなんか、
なんか違うんだよな
ね、
何がとは言わんけど、でも直火で焼いただけじゃ焼き鳥にはなんねんだな、みたいな、あとまあ火力の問題もあんのかなみたいな、
あまあ、ね、
感じだったけど、やっぱあれですね、直火で焼くとうまいですね。
うまいね、
あれやっぱりなんかそのこの前マツコの知らない世界とかでもさ、なんか焼き鳥の特集やっててさ、
ね、煙を、
そう煙でいぶされるから煙も大事なんだみたいな話をしてて、なるほどねっていうか、なんか結構納得感あって、そうだよね、グリルで焼いてもまあ煙はむしろ煙出ないようにしてるからね
っていう、そうだね、
あじゃ あ, あの下に落ちてこう煙が出るようにあそこ下に水引かなきゃいいのかグリルの、
空だけになるからグリル大丈夫かなってい
う。そうですよね、危ないですよね、ねえ、まあでも昨日はそんなにさ、その模式っていうかさ木をさ、その、まあ、基本的に実家からこう拝借していくんだけどさ、そんなに大量に持ってかなかったから、一束ぐらいしか持ってかなかったからさ、まあ、あの焼き鳥は全部焼けたんだけど持ってった分は、あのギリギリでしたね
そうだね、
うん、ちょうどいい量といやちょうどいい量なんだ。
余韻に浸る間もなく
終了、まあ、もう終わりしかも風強かったから勝手にこう炭がガンガン減ってくるってみたいな
、ね、気がついたらあれもうない
よ、もうないじゃん、めちゃめちゃ減ってるやつ使えないかみたいなまあまあ太い木なんですけどねみたいな
ね。でも全然それでもあのえ大丈夫これ焼けるって言ってたんだけど焼き鳥は全然焼けてたね。
そうそう、炭はすごい熱を出してましたね、
うんうんうん、
あんなパラパラしかねえのにまあよく焼けると思
った、ね、
うん、よかったですね、
うん、
まあでもすごい夏休みらしいっていうことを割とそんぐらいしかしてない
それしかしてない
まああとはお盆に実家に行ったりとか、まあ、あるけど
けどそんぐらいだね。
そんぐらいだね。前半がやっぱり台風気にしつつみたいな感じではあったもんね。
そうだね。
でも意外とうちの方は影響なくて、まあ、よかったはよかったんですけどね、
うんうんうんうん、まあたまに急な土砂っていう雨であ
、うん、
ベッドが濡れるみたいな
そうですね
それぐらいかな。
あの横殴りの雨が急に降ってきてこう窓開けといて、その寝室の窓を開けといたらそっからもうなんか真横に雨が降ってたらしく、
うん
ね、ベッドまで雨が飛ぶってい
う、ね、
えでもその間に PS2 を置いてやったんだけど大丈夫だったみたいなまあ大丈夫だったらしいっていう。
PS3 かな。
あ、PS3、
うんうん、
PS、PS3 じゃね、PS4 だ
よ。4か。だいぶ。
PS4、PS4。なんかちょうどカーテンがこうなびいて、ガードしてたらしいね。
そうそう。
PS4 はね。
PS4 は大丈夫だったけど、うん、ベルセルクは濡れたっていう。
ああ、ベルセルクのあれはね、あのガイドブックみたいな。
あ、そうだよね。
公式ガイドブックみたいな。
ハルさんの枕元に置いてあったので。
そうですね。時々読んでるっていう。
あれは濡れた。
まあまあまあびっしゃびしゃにね、水没したわけじゃないから
ね。そうだね、
ベッド込みでね
ちゃんと、まあまあ、ちゃんとカバーがあったから大丈夫だった、
うんうん、あ本も
本も、
うんうん、
あのカバーがもし本もなかったら、
うん、
ちょっとしみしみになってたかもしれない
ふんにゃふにゃになってた
ふにゃふにゃかもしれない
なんかその辺で拾った本みたいになってたから、なんかうわページくっついちゃってるわ
なってたかもしれない
あでも夏休みより前の話になっちゃうけどさ、
うん、
前にさあのふもさんがさ、
うん、
まあ比較的近所というか、まあ、車で行ける距離のところにさ、
うん、
なんかピザ食べ放題の店があるんだってみたいな、
はいはい、
ね、
うん、
教えてくれて、でまあどっかちょっと出かけようかみたいな話してる時だったし、
うん、
あれはこううちにから最寄りのコストコの近くだったんだっけね。
そうだね。
でじゃあコストコ行ってじゃあお昼そこでピザ食べ放題行ってみようかみたいな流れで行った時ありますけど、
うんうん
うんうん、あのピザ食べ放題、まあ、他がどうなのか知らんけどあそこすげえ良かったっていうか感触良かったですね。
ね、あお店の名前なんだったっけな。
シェイキーズ。
あよく覚えてるね。
いやメモって
る、メモってる
それ話そうと思って
あなるほどね
すげえ良かったんですよね、まあ、何が良かったってさ、
うんうん、
あのまあピザ食べ放題だからピザがめっちゃまあ置いてあって好きなの取ってってねなんだけどさ、
うんうん、
あのちょうど俺ら座ったところも良かったんだけど、
うん、
そのカウンターの奥でピザを作ってるそのピザマスターみたいな人がいるわけよ、
ね、そうだね、
シェフというか、
うんうん、キッチンの人がね、
そうキッチンの人がいて、その人がこうピザの生地を取り出してその上に必要なものをババババババって並べて、でなんかいろんなものかけて、でなんかねどうやらオーブンの中に入れてるっぽいんだけど、なんかしばらく、まあ、俺らのもう正面でやってるからずっと座りながらそれを眺めてたのね、
うんうん、
食いながら眺めてたんだけど、なんかそのオーブンの下がコンベヤーになってて、
うんうん、
こうゆっくり動くコンベヤーになってて、で端っこにそのコンベヤーの手前のところにそのピザマスターが置いたピザをピザを置くと、それがまあゆっくりこう流れていくみたいな感じになってるらしくて、うんうんうん、でそれがこうオーブンの中に勝手にこう入ってって、でいい感じの時間そのオーブンの中で焼かれて、で最終的にそのオーブンの後ろのところまでがでブイーって出てくるみたいな。だから釜に入れるっていう感じじゃなかったね。
うんうんうん、
あ、なるほど、これ確かにそのスムーズな流れですねっていうか、その釜に入れたり出したりっていう手間がそもそもない。
うんうん、
全部オーブン状態でこうスライドしてこう焼かれてくみたいな感じになってて、でしかもそれが出てきたらもうその場でパッてやって。まな板の上にスッて移動させてダンダンダンダンって切って、
うん、
でかい包丁でピザを8等分かな、
うんうんうん、
にして でもうそれを皿の上にすっておいて、でそれをそのままそのカウンターのとこにすぐ近くがカウンターでもうそこにバーンって出すみたいな、
ね、
でなんとか焼けましたみたいな、
ね、
それをひたすら繰り返してるのね、その人が。でしかもいいのがそのピザマイスターの人に、マイスターマスター、言い方変わってる、まあその職人の人にね
うん、うん、
作る人にオーダーじゃねえな、なんつうのリクエスト、
あそうだね、
そうリクエスト言ってくれればそれ作りま す,
りますって、ね、
なってて、それすげえいいな、そのなんかもうちょっとしたなんだろうな、そのピザ作ってるの自体がちょっとしたエンタメ感あるわけ、
うんうんうん、
なんかいろんな人がわちゃわちゃやってんじゃなくてその人しか見えないの、逆に言うと
そうだ、ね、
ピザ作ってるそれ以外の人はなんか奥にいるっぽくて、うんうん、ピザ作ってる人だけそこにいて、そこにいてなおかつそのリクエストも受け付けてくれますみたいになってるから、うんうんうん、なんかエンタメとしてもいいし、これちょっと食べたいんだよな今みたいな、じゃあ次これ作ってくださいって言うと、それこそ何10分もかかんないぐらいかな、
うん多分10分ぐらいなんじゃないかな、
ね、10分かそこらで、だらそのコンベヤーもなんか2、3個ぐらいかな、分かんない2個ぐらいなのか、なんかどうやらストックできるっぽくて、
うんうんうん、
要はコンベヤーに入る前にピザ2個分ぐらいこう余裕があるみたいな感じで、だからその人は多分結構手が空いてるときはバーってピザ作っちゃって2個ぐらいセットしといて、あとは勝手に流れて出てくるのをどんどん切るみたいな、
うんうんうん、
あこれなんかいいですね、いやそのピザ作るしそのキッチンの人は何のピザを焼くか作るかっていうのにすごいこうなんだろう、状況を見ながらとかさ、
ね、
ちょっと前は何系があったからじゃあ次はこういう系にしようとかさ、
うんうん、
なんかいろんなノウハウあるんだろうなと思わせる感じあったけど、その辺でもなんか見ながらその辺込み込みで考えて、ね、へーとか思いながら、
うんうん、
あれ良かったね、
面白かった、あの場所が良かった、
うんうん、あれ見えるの込み込みで面白かったね、
うんうん、
見えなくても別にあの不満な点は特になかったんだけど、
なかったんだけどね、
う
ん、
でもなんかあのピザ焼く人の動線がこうすごい綺麗に組まれすぎていやいいわ、いやこの動線は素晴らしいですよって言いながらずっと食ってた ね、
ね、母さんずっとそれ言いながら
見てたそうそうそう、すごい動線がスムーズと思って、ほとんど動かないでこうで、しかもリクエストまでちゃんと受け付けられる仕組みになってる、
うんうん、
もうこれは最高じゃないですかと思ってね、
最初ね、あの私だけあの向かい合わせで座ったから、
うんうん、
はるさん見えなかったんだけど、
あそうそうそうそうそう、
私がずっとずっと見てられる面白いって言ってね
えそうなのと思ってわざわざあの向かいに座ってたんですよ、横に座ってカップル座りをしてさ、ずっと二人であのそのピザ作ってるキッチンの人の動きを見てる、
うんうんうん、
でなんかさ喋っ、あピザ今新しいの作り始めたなーってなんか喋ってさ、そうだよねなんて言ってパッて見たらもう作り終わってんのにもう入れてんのいや早くないとか言ってすごい職人技とか言って、
うんうん、
でも多分あの人キッチンの中で一番偉いんだろうねとか言ってさ、
ねベテランだよね、
ね、でその人とちょっと親しげに話してるこう時々来る人はマネージャーみたいな立場の人かなとか言って、
ね、ちょっと格好が違うよあの人だ
けそうそうそうそう、なんかキッチンの人じゃなさそうだよねって、よかったなあそこな、
うん、
ピザも結構種類多かったしね、
ねピザも種類あるし、あとパスタも何種類かあったりとか、あそうそう
パスタも種類あったね、 2,3 種類ぐらいあったか、
うん、ねしっかりした味付けされてるあのパスタっていうパスタだからね、
そうそうそう、
あのよく
普通のパスタ2種類ぐらいとなんかサラダパスタみたいなじゃなかったっけ、
サラダパスタはあったかな、分かんない、それは、
まあ、でもパスタも 2,3 種類あったよね、
うん、
あったで結構サイクル早いから、
あそうそうそう、あの量作らないから、
うん、
なくなったらすぐまた新しいのっていう感じで、ね、
そうそうだったね、う
ん
う
ん、で同じのじゃなく何種類が多分あるっぽくてね、
うんうん、
それをちょこちょこ作ってるから、
そうそう、でピザメインだからさ、ピザ結構6種類ぐらいあったのか、常時、
うん、
なんかすげえスイーツパスタみたいなのもあったけど、
パスタじゃなくピザね、
あピザピザピザ、
多分6種類あってプラス2種類がデザート
か、デザートか
そのぐらい、
そのぐらいあったよね、
うんうん、
あのなんかチョコとかがっつりかかってるみたいな、チョコバナナみたいなピザとかね、それも基本2種類ぐらいなんかしら向いてある、
うん、あったね、
いやでもさああいうさ食べ放題の店だとさ微妙にキッチンとさ、
うん、
その食べ放題のもの自体が置いてある場所がさ遠かったりしがちじゃない、うんうんうん、サラダバーとかそうだけどさ、
うんうんうん、
なんかあの供給おせえみたいなのがあったりするじゃない、ね、いや今パスタ何もないんですけどねみたいな、
ね
じゃなくてもうキッチンのカウンターのところがもうキッチンとお客さんの間のカウンターのところがもうすでに食べ放題のね、
うんうんうん、
置き場みたいになってるから、
うんうんうん、
常に状況を把握しててどんどん供給されるみたいな
ね、うん、でピザの人にこれ作ってって言うと、
うんうん、
後でちゃんとあの何々ピザお待たせいたしましたみたいな出来上がりましたのでどうぞみたいなね放送してくれるし、
いいよね、なんか誰も損してない感じもいいし
そうだよね、食べたいもの出した方がいいだろうし、ね、
そうそうそう、ピザ職人はまあ素材がないとかだったらまあすいませんとかなるかもしれないけど、うんうんうん、それじゃなければまあもう全然作りますよって感じでしょ
う、うんうん、
ね、でなんか十何種類ぐらいあったよね、少なくともね、
確かね、
うん、割と種類も多かったし、
うんうんうん、
多分食べてないやつあったぐらいの感じは全然あるし、
そうそう、あとポテトがいろんな3種類ぐらいの味があった気がする、
うんうん、うんうんうん、ポテトもなんかすげえ、あ、円状だったんだっけ、
あ、そう、めっちゃ分厚い、あの芋輪切りにして揚げたみたいな、そうそうそうそ
う、輪切りだよね、珍しかったなあれの、
うん、あれでも美味しかった
で、なんかあの何ケンタッキーフライド式みたいな、あのなんか圧力釜みたいなさ、
あ、ね、みたいなやつで揚げてたよねの
フライヤーだったよね、
うんうん、
分厚いからな、うんうん、普通に揚げてたんじゃ全然火飛んでんのかな、
ね、あれまたそのうち行きたいな、
行きたいですね、よかったですね、うんうん、同じとこ座りたいですね見えるとこ座りたいよね、まあ、なかなかリクエストはできないだろうけど、
うん、そうだね、
いやちょっとあのな、うん、見えるところがいいっすねみたいなどんぐらいのところは見えるんだかとか思うけど、
あれ平日行ったんだっけ、
あ、どうだったかな、まあ、平日じゃない確か、
確かね、うんうんうん、またそのうち平日行けるタイミングがあれば、
そうですね、シェイキーズ、まあ、どの辺のエリアにあるのか全然わかんないですけど、
でもまあ何店舗かはあるっぽかったからね、
うんうんうん、まあお近くにもしあれば、
うんうん、
行ってみるの面白いんじゃないかなと、まあどこの店舗も同じ仕組みかどうかわかんないけど、
うんうんうん、
うん、まあ俺ら的には良かったですよと感じありましたね、うん、
はい、
あとね、話題、うん、音亀のネタとしてメモってあるのでね、うん、これあったなと思って、
うん、
あのうちわってあるでしょ、
うん、
うちわってさ、なんであんな字書くのっていう、
段だっけ、
そう、段に扇、
うん、あ、なんかそんな話したな、
外人さんブチギレ案件ですよあんなのっていうか日本人でもブチギレ案件ですよあんなの、ね、なんであれでうちわって読むねんって、おかしいでしょって思うよね
まあまあ、
なんかさ感覚でさ、あうちわねって思うけどさ、
うん、
でもあれ絶対子供が見ても分かんないよね、
分かんないだろうね、
断線とか線が読めないよね多分ね、
あまああれはもううちわなんだ、あの2つの文字でもうちわだからね、
まあまあまあまあ、そうね、そういうタイプ、時々日本語であるけどね、
まあまあまあ、
絶対あの個々の漢字でそうは読まんやろってやつね、
そうそうそう、あるよね
でもなんかうちわぐらいポピュラーなものでさ、それやってる感じのなんか日本人すげえなと思うけどさであれがなんで ああいう字でうちわなんていうのをさちょっと調べたのよね前ね、うちわの語源、諸説ありますが、うちわは羽を使ってハエやかなどの害を打ち払うことを指す、打つね、あの弾を打つとかさ、
うんうん、
あの打球を打つとかさ、
うんうん、
釘を打つとかさ、うん、あっちの打つねという言葉と、打つもないっぱいあるからな銃を打つも違う字だしな日本語って難しい、まあ、その、道具である羽の組み合わせで打つに羽でうちわが語源、
うん、
それわかるじゃん、うん、その字でさうちわって言われると、あーって思うじゃん、うん、なんか動きもこう振るしさ、
そうだね、
で羽って言われりゃまあ羽かみたいな感じあるからさ、
うんうん、
それならすげえ納得あるじゃん、えなんであんな字になったのっていう、
うんうん、
っていうのがなんかもともと中国であのそういう漢字があったんだって、
うちわ、今のうちわの方、
うん、もともと中国で使用されていた中国語、中国語で丸いという意味である段、
うん、
ま、一家団らんの段みたいな、
うんうん、
丸いっていう意味を段っていうらしいね、
うん、
で、観音開きの開閉の際に、風が生じる様子を表した扇という漢字2文字で、
うん、
中国では段に扇で書いていたと、
うんうんうん、
まあ、多分発音はうちわじゃなかったと思うんだけど
そうなんだ、発音は書いてないんだ、
発音書いてない、ここまあ、多分、まあ、中国語読みがなんかじゃあるでしょ
う、うんうん、
でそれが、まあ、日本語ではさっきの打つに羽を使ってたんだけど、
うん、
まあ、そっちの漢字も使うようになってきたよと、
うんうんうん、
でもうごっちゃになったのかな、わかんないけど中国語よ書きの漢字の方でうちわと読ますみたいな、
うんうん、
になったっていう。
どこで混ざるんだろうねそういうの。
わかんない、かっこいいからそう読ませちゃおうかな。
なんかあったんだね、
うん、あとはなんか 字面的にこっちの方がかっこいいっていうか、うつに羽だとちょっとなんか地味だよねとか画数少なくねみたいなわかんないけどね そこは細かく書いてないんだけど、
うん
うん、でもなんか次第にそっち側で打つに扇の方で、あ打つじゃない、段に扇の方で使われることが多くなってきたみたいなことらしいですよ。でそれでなんかね、うちわはうちわ自体がどういう風に過去使われてきたかみたいな年表がいろいろあって、
うんうん、
昔はその儀式のために使われてたよとか、
うん、
古墳時代ね、古墳時代からうちはあったんだとか思ったけどいやまだ確かになんか分かんないよ、すごいぼんやりしたイメージで古墳時代じゃないけど、クレオパトラとかがなんか横からこうふわーって煽られてみたいなさ、絵面想像できるじゃない、あれはまあでもうちはだよねみたいな、
それこそ羽で作ったやつとか、
そうそうそうそうそうそう、あれうちはだよね完全にみたいな、
うん、そうだね、
まあもう向こうでは向こうでなんかね名前があったのかもしれないけど、うんうんうん、で飛鳥時代はなんかそれこそさっき言ってた虫を払うような道具に使ってたとかね、
うんうん、
あと地位の高い人たちが顔を隠し自らの威厳を正すためにしよう、だから顔を隠す感じ、
なんかセンスとかで
やりそうだよね、センスとかでやってそうだよね、なんか、ね、うん、確かにね、でもまあまあセンスもまあ要はうちわの携帯版みたいな、
まあそうか、どっちが先なんだろうね、
さすがにうちわじゃない、原始的じゃない、
まあ縄文時代からあったらそうだね、
だってなんなら葉っぱでもいけるわけだからね、
あうちわはね、
うん、
なるほど、
センス葉っぱでやろうと思ったらこうなんかひだひだ折らないとあの餃子の上みたいにしないとだから、ね、で戦国時代、戦国時代はちょっと面白かったな、
うん、
あの合戦の時に軍配うちわとして活用、だからあの行事が使うやつよね、あの相撲の行事が
残った
ってやつね、
おお、
あれあれ、
はいはい、
あれも確かに、ああうちわか、
うちわだね、
まあ、あれで青だよしたらなんかちょっと違うだろうなと、っていうか、うん、なんか硬えなって思いそうだけど、そうそう、まああれは要は軍の配備身体などを指揮するための、
うんうんうん、
まあ分かりやすいこうあれを使ってこう合図を送るみたいなね、うんうんうん、ものだったらしいと。で江戸時代、うちわは庶民の手に入りやすくなります、
うん、
暑さしのぎのため、炊事の際火起こしのために仰ぐなど、あパタパタパタね、
はいはい、
現代と同じように日常生活の道具として使用されていました。またこの頃からうちわに浮世絵や歌舞伎役者美人画などが印刷されたものが普及され始めます。ただ単に道具として用いるのではなく、見て楽しむ芸術品としても好まれ始めたのです。うん、お気に入りの役者のうちわを片手に遊び場へ出かけることが当時では粋とされていたようで、今でいうアイドルうちわのような存在だったといいます。でまあそこから現代に来ると、まあ、だんだん物がプラスチックになったりとかね、
うんうんうん、
まあ、そういう変化はあるけど、
うんうん、
でもなんかもうその古墳時代から全く変わってないものを今でも使い続けてるのすごいなと思うけどね
なかなかないよね、
なさそうな気がするよね、相当まあ原始的なものだけど、ね、ずっとまあでもこれでいいよねってなってるっていうか、
原型は同じっていうかことでしょ、大体
同じでしょう
ね
強度とか
まあ
まあまあしてるかもしれないかなと思うけど、
うん、
うん、でもさこの江戸時代のさ、
うん、
使い方でさ、
うん、
その絵、お気に入りの役者の絵を描いたうちわを使うみたいな話でさ、うんうんうん、もうなんか今のアイドルにつながる話やんと思って、
そうだね、
キャーってやってんの、
キャーって推しの写真とか
100均とかで真っ白いうちわがあって、そこにこうペッて貼るみたいなさあるじゃん、なんかわざわざあれ100均で売ってるのめっちゃ面白いんだけど、
最近100均はあの推しグッズみたいなのさ、
いっぱいあるよね、
あれのすごい多いよ ね、
いつからうちわはアイドル応援のアイテムになったんやみたいな気分になってたけど、もう昔からだったっていう
そうっすね、むしろその方が正しいじゃないけど、
正しいっていうか、
ね、昔からの使い方っていう、
あでも個人的にさ、その流れでさ、アイドルって、
うん、
アイドルっていつからあんのみたいな思っちゃって、
うん、
いつからあると思う、今もう息を吸うようにアイドルって普通にいるじゃない、
うん
うんうんうん当たり前にいるじゃない、アイドルってアイドルだよねって思うじゃない、
まあそうだね、
そもそも、まあ、いつからいるのもそうだし、 アイドルってなんだっけって言われたら結構答えにくくない？アイドルって何？
アイドルって
さあさあアイドル、いやまあアイドルあんま好きじゃない人だからってもあるけど
多くの人たちが好むイケメン、うん、もしくは
女は
美女美男美女なんじゃない？
ちなみに俺さっぱりわからなかったんで、
うん、
あのまあこれが答えだとは思わんけど、
うんうんうん、
あのウィキペディアさんに、
おうおう、
集積地としてのウィキペディアさんに聞いてみました。
アイドルとは、
はい、アイドルとは、アイドルは英語のアイドル、過去偶像、崇拝される人やものから転じて、現在では恋愛感情を持つ熱狂的なファンが売り上げのメイン層を占めている歌手、俳優、タレントなどを言うだそうです。
へえ。
あ、うん、なるほどな。なんかこの辺の言い方結構なんかおもろいなと思うけど、恋愛感情を持つ熱狂的なファンが売り上げのメインを占めている、うん、あでも確かにまあ、うん、そうでっていうかアイドルって恋愛感情がスタートなんだ。
まあだからこそ恋愛禁止って言われるのはそういうことなんじゃないの？そこを売りにしてるから
ね。じゃあもうそうか、恋愛をしたらアイドルはアイドルじゃなくなるんだと思って。
恋愛はしてもいいけど、
うん、
なんだろう、でも今微妙だよね、
うん、
なんかママドルだとかさ、
うん、
なんかいろいろ出てきちゃってるから、
うん、ジャニーズでも結婚したりとかね、
ね、
してるから、うん、まあそういう意味ではちょっと定義自体が、うん、まあまあこの定義も別にウィキペディアに書いてあるっていうだけであれですけど、まあまあまあ、そもそも定義なんてありゃしないのかもしれんけど、
う
ん、
でもそうするとさ、なんだろう、アイドルっていう言葉はなかったとしても、
うん、
あのそれこそ江戸時代とかの役者さんたちにキャーキャー言ってうちわに
絵を、キャー言ってたかどうか分かんないけど、
あったのはでも私の推し的な感じでこううちわによ
ふもさんみたいなやつでしょ多分、
あの書いて持っててのはやっぱりアイドル的な感じなんじゃないの、江戸時代から。
まあそう、
あの多分疑似恋愛的な感じの、
疑似恋愛なのか。でもファンとは違うのっていう話になるじゃん。それだ、例えばなんかふもさんだったら爆竹のファンみたいなのはアイドルとは違うわけじゃん。
うん、アイドル、え、違う、恋愛感情じゃないからな、
うん、ってことはアイドルはみんなの彼氏をはみんなの彼女ってこと、
そういうことなんじゃない
みたいなニュアンスってこと。
うん、
なるほどね。
だから逆に言うと、例えばハルさんがミスチル好きでファンだってなったとしても、
うん、
そこ恋愛感情はないわけじゃん、
うん、
だからアイドルではないってことなんじゃない。
そうだね、
うん、
みんなアイドルに対して恋愛感情持ってるの？
知らんけど。
ホネストさん。どうなんですか？
ホネストさんはどうなんだろう。写真集を書くときどういう気持ちで。
まあ、俺も言うてアイドルマスターとかやってるけど恋愛感情ではないな。
ああ、推しがこの子みたいな特定の子が。
だからファンとアイドル的な好きになり方の境界が曖昧になってる。っていうかそもそも境界なんてねえのか。
てか単純に売り方がどうかっていうことなんじゃない？
売り方。
その例えば。爆竹はみんなの彼氏だよみたいな感じの売り方してないじゃない。
アーティストね。
うん、あの、まあ、初期の頃は分かんないけど。
アイドルってそっか、そんな売り方してんだ。
に近い感じなんじゃないの。
みんなのためにギャオ頑張るみたいな。
頑張る。分かんないけど。なんかみんなの妹、国民的 な, な。
グループアイドルってどうなってるの？
グループアイドル。
いや別にそうか、ここに。
そうそう、
恋愛感持ってくださいみたいな。
そうそうそうそう、いいんじゃない。あのこんだけいればどれかしら好きになるのいるでしょみたいな感じの。
おお、なるほどね。
え、アイマスとかもそんな感じなんじゃないの。
うん、うん、
いっぱいいるからこの中から好み誰かしらいるっしょみたいな、推しにお金使ってね的な。
まあね、そういうもんなんだろうね。まあ転じて箱推しみたいのはもう、
まあまあまあまあ、
全体を一つとして見るみたいな。
うんうん、
それこそ偶像じゃないけど全体を個として見るみたいなさ、
うんうん、
感じってことか。
うん、まあそうかもね。例えばこう乃木坂だったら、乃木坂っていうグループはこういうイメージだよね、
うん、
みたいな、なってればそれがいいなら箱推しになるんじゃないっていう。 あちょっと清楚っぽい感じが好きとかさ、
うんうん、まあまあまあそうね、
うんうんうん、
でもなんか若干恋愛感情みたいなところからはなんか若干ずれていきそうな感じはあるけどね、そんだけ集団になる、うん、
どうなんだろうね、
わかんないね、あんまりなんかその定義に当てはめすぎようと思うともうわけわかんなくなる
ね。そうだね
ちなみに続きあります、はい、アイドルである場合は熱狂的ファンからは女性アイドルには処女性、男性アイドルには性的接触者がいないという理想像を概ね持たれている、
うん、
そのため本人の意図に問わずアイドルである場合は恋愛など異性との性的接触系のスキャンダル発覚または既婚や結婚との報道後売り上げが激減、オワコン化してしまうことがある、
うん
うん、日本語としてのアイドルの場合英語圏では一般的なアイドルよりも特殊な定義になるためジャパニーズアイドルとして区別されている。
へ
え。本来的な意味英語でのアイドルは偶像とかさ、
うんうん、
まあ、もうちょっとこう宗教的な意味というか
あ
が強い言葉なんだよね、
うんうん、
日本のアイドルビジネス形態は K-POP など他国におけるアイドル売りかっこドル売りって書いてある、
うん、
のロールモデルとなった、うん、まあ、それこそ BTS とかそういうやつなのかな、
うん、
まあ、だそうです、
うんうん
うん、キャラクター性を前面に打ち出し歌、ダンス、演技、お笑いなど幅広いジャンルで芸能活動を展開しやすいのが特徴である、
うん、
ただし、歌手等のアーティストとは異なりそれらのうまさは必須条件ではなくどれだけ恋愛感情による多数の購入で売り上げ貢献してくれるファンが発生してくれるかとは関係ないので各技術が最低限しかなくても問題にならない。なんかこの説明文若干悪意増してきてねえかな外見が最も重要視されるモデルとは異なり容姿が圧倒的である必要はなく親しまれやすい存在であることが多い、
うん、
まあでもそれは確かにね。え、じゃあ大事なのはそれぞれの技術が突き抜けてるよりも親しみやすさだったり人間性の方が大事ってこと？
まあ、人間性なんだろうね。だより自分をさらけ出してる風な、なんだろう、親近感を持たせる的なところに重要視されるんじゃない、
うんうんうんうん、
AKB であっちゃんが、いやこう下手なこと言うとあれかもしれないけど
やめとくかうん、まあでもそういう意味じゃ AKB とかはそういう方向だったよね、
うんうんうん、
まあ坂道とかは逆になんかその元の意味のアイドルに近いようにも見えちゃうけどね、なんかね、まあ、割とこう作られてる感強くない？
まあそうだね、いや分かんない、あの内側入るとどうなのか分かんない、ね、
知ってる人からするといやいやいやって
なんかほら、その子たちの素顔が知れる番組とかさ結構持ってたり、坂道とかあるからそういうのを見るともうちょっと親しみ感が出てきたりするんじゃない、
うんうんうん、
でよりハマるんじゃない、
まあもちろんね、うん、そういうところをいかに作るかっていうのは大事なんでしょうね、
うんうんうん、なんか本人が意図してなくても例えば福山雅治さんとかもさ、
うん、
アイドル的な売り方に結果なってたんじゃないかなって、結婚した時とかも結構ファンが減ったかどうかは知らないけどかなり大きく、
でもあの人はさ容姿が突き抜けてるタイプのアイドルよね、
うん、
まあ、性格もあるだろうけど、まあ、
どっちかっていうとその親しみやすさみたいなさ、
あ、まあそうか、それもあるか、
まあ、異性に限らず親しまれたっていうところはあるだろうけど、
うん、
男性ファンも結構多いじゃないあの人、
うん、まあでも別にそのあれよね、なんか性的接触者がいないみたいなのをひた確信するタイプでもなんかあんまりなかったような気もするけど、
どうなんだろうね、
いや別に わざわざ出すこともしてなかっただろうけど、
うんうんうん、
なんかそういう話題も別にラジオとかだと全然言ってそうなイメージあるけどね、
まあ、今交際中ですはさすがに言わないだろうけど、
まあ、言わないだろうけど、
うんうん、
まあ、ある種性的な話題というかね、
まあね、
まあ、要は下ネタ的なのね、
下ネタは言うよね、
うん、っていうイメージ
ある、うん、
いやアイドルだとまあ下ネタって、まあ、
アイドルは下ネタダメかもね、
言わないじゃない、
そうだね、
ちなみにアイドルの起源、
起源、
欧米では1939年にジュディ・ガーランドがオズの魔法使いで一躍アイドルスターになり、1940年代にアイドルと呼ばれた説 あ、違う、1940年代にアイドルと呼ばれたという説もあるフランク・シナトラよりも早かった、うん、だ海外だとジュディ・ガーランドさんっていう人が熱狂的ファンを持つ女性がアイドルなんじゃないかっていう説。ちなみに日本でのアイドル、
うん、
日本においては当初アイドルという言葉は主に日本国外の芸能人を対象にした呼称として用いられた。
うーん、
じゃあ日本人に対しては最初使ってなかったの、
うん、
で明日マツコは日本で最初のアイドルの一人として挙げられる。
うーん、
はあ、明日マツコ、この明日マツコさんは1920年生まれって書いてあるね。
うーん、
で2019年まで生きてらっしゃる。え、99歳まで生きたってこと？
すごいね。
あ、本当だ、没99年って書いてある。
まあ
99歳、
まあ、99歳までならギリ結構そんなに生きれるんだね。
いや、まあまあ100歳の人もいるからね。
まあまあ普通にね。
でも1920年生まれってことはまあいいね、まあ二十歳でも1940年ってことだから、そのさっき言ってた海外の人と同じぐらいなのかな。
すごいね。
うん、まあ何か劇団の看板スターの一人だったみたいなことは書いてありますね。1960年代には産業としての映画の衰退、本格的なテレビ時代の到来、グループサウンズのブームが巻き起こる過程で徐々にスターと並行してアイドルという呼称が用いられるようになった。なるほどね。その辺からこう、1970年代に至り、未成熟な可愛らしさ、身近な親しみやすさなどに愛着を示す日本的な美意識を取り入れた独自のアイドル像が創造された、うん、68年に設立されたソニーミュージックがそれまでのレコード会社の楽曲制作を自社の専属作家に任せていたのを無所属の作家に解放したことがきっかけでアイドル歌謡が、盛況するようになった、
うん、は
で、まあ、80年代はまあご存知こうアイドルアイドルした時代になったわけだ、
うんうん
う
ん、
は
まあ歴史があるよね。
あるといえばある。うん、まあそうか、80年ぐらいある。いやでもその最初期を言われてもね。
まあまあそうだね。
まあだから70年代ぐらいからあるみたいなイメージでいいのかな、一般的には。
それでも50年ぐらい。
そうだね、うんうんうん。いやでもなんか今や普通になんかああいうものを指す言葉としてある言葉だけど、
まあね、
もう50年ぐらいしかないんだみたいな感じもあるじゃん。
うーん、そんなものいくらでもあるからな。
まあね。でもまあ結局はそのアイドルイコール、まあ、その言葉っていうか定義に当てはめるとしたら男性性だったり女性性を売りにしている人、
うん、
ってことか。
そうだね、
ってことだね、
うん、
だからまあ歌が下手でも許される。
そうだね。
でも最近さ歌番組で聞くさ、
うん、それ以上言わなくていい。あのディスりそうな気配を感じた。
はい。そうですね。まあでもそういうことなんだなって思ったりするけどね。
そうだね。そこじゃないんだ。
ね。そこじゃないんだなと思って改めてさ。
パフュームが歌ってようが歌ってまいが関係ないんだ。
そうだね。そうだね、う
ん。そんなとこは誰も見てないんだ。
そうだね。パフュームもまあ一応アイドルじゃアイドルか。
そうっす。パフュームも結婚してるっていう話は聞かないもんね。
聞かないですね、
うん、
でも最近のアイドルって割とその歌手ベースな感じの印象ありますけどね。歌手っぽい動きがベースなイメージがありますけど。
どういうこと？
とりあえず歌出すみたい
な。ああ、そうだね。
ね、私たち役者オーディションに受かったアイドルですみたいな。
あ、
曲出しますみたいな、役者しろみたいな人もなんかあの音楽番組とかにいて、ね、ちょっと面白かったね。とりあえず歌は出すんだねみたいな。なんか歌出さないとアイドルじゃないみたいな雰囲気ない？なんか、
どうなの。でもほらアイドルかどうか分かんないけど福士蒼汰くんとかは歌ってるらしいんだけど、
うん、
あと ちょっとあんまりあのお歌うまくないらしく、
うん、
ファンの前でだけ披露してるらしいっていう話とか。
あ、テレビとか出ないみたいな。
テレビとかで歌わない。それちょっとあのイメージ悪くなっちゃうからちょっと歌わないでみたいな感じらしいのよね。温かい目で見てくれるファンの前でだけ歌ってるっていう噂をファンの人から聞いた。
でもなんか正しい気はする。ある意味
だからいる、みんな歌ってはいるんじゃない。みんな、
そうそう、だからとりあえず歌は出すよねと思って、ね、いやまあそのなんか本来は別に歌わなくても、
まあまあまあ、
アイドルとしては成立するんかなみたいな。
なんかでも分かりやすいんじゃない、歌ってた方が。歌って踊ってみたいな、
うん、それこそ VTuber とかでもさ、
うん、
アイドル売りしてきたらやっぱり歌は出すじゃないみたいな雰囲気あるもんね、
うん、
歌ってみたいな。
その方が出しやすい、表現しやすいんじゃない。なんかお芝居とかになるとどうしてもさ、うん、なんか作品を作らなきゃとかになっちゃうと、
うん、
なんだろうな、よっぽどその作品が良かったりしない限り、
うん、
めちゃくちゃ演技下手くそだと、
うん、
なかなかにアピールの仕方が難しいよねってなっちゃうから。
そうね、
だから歌っとけば、なんだろう、歌って踊っとけば、なんか言い方あれだけどあんまり上手くなくてもちょっと一生懸命さだったり可愛さだったりとかさ、
まあそうよね、その辺を演出しやすいっていうのは、うん、役者だとやっぱりその方にはまるというか、何かを演じなきゃいけない。まあいや、まあまあそもそもアイドル自体が演じてるとも言えなくもないわけだから。
まああとはだって
みんなの恋人ね。
バラエティみたいなのも呼ばれるまでが大変なわけじゃない？
そうだよね。バラエティアイドルとかもいてもおかしくなさそうっていうか、いるのか？わかんないけど。
わかんないけど。
歌とかは歌わないけどみたいな。
グラドル的なああいう人たちなんかは。
そうだね、なんかアイドルっていうか、多分なんか一般的にはもうタレントっていう括りに入れられそうな、
若ければアイドルみたいな感じになるんじゃない、ある程度10代ぐらい。
でもなんか歌とか出さなかったらなんかやっぱりアイドルに入れられない気がする、雰囲気的に。
どうなんだろうね、
今だとなんかそんな気がするけどな。確かに歌とか出さないアイドルってどういうものかっていう想像が割とつきにくいね。
そうだね、
現状だと。
だって昔だってさ、宮沢りえとかさ、
うん、
歌ってたじゃない。
うんうんうんうん、
基本歌うの人じゃないけど、やっぱり歌ってたわけじゃん、若い頃なんかは。
うん、
そう考えると結構アイドルが歌うことが多いのかね。
うん、そうかもね。
あ、でもジャニーズで歌わない、
あ、そうか、
バックダンサーとかでその後あの
役者メインみたいな。
そうそうそう、
確かに何かいるよね、
生田斗真くんみたいな、ああいう感じの人とかは歌うイメージはないよね。バックダンサーやってたのは知ってるけど、
うんうんうん、そうよな、歌わないとなんかやっぱりグラドルとか、
うん、
あとタレントとかなんかその辺のレッテル貼られる感じになるよね、
うん
うんうん、確かにね。それこそ広末涼子ってアイドルだったかって言われると微妙よね。でもなんか歌出してる時代はアイドルだったみたいな感じとかしない？
うん、アイドルだったんじゃない。
でもその後役者方向になってアイドルっぽさなくなってったんじゃない？
うーん、
って印象がある。
アイドル売りができなくなったのが先かとかっていう気もしなくはないけど。
そうよね、だからアイドル売りをしているものがアイドルってことか。
そうだね、
アイドルっていう何かがあると思うのがもうちょっと違うのかもしれないね。
どういうこと？
なんかアイドルっていうこうカテゴリーがあるような気がするけど結構曖昧みたいな。
そうだね、
思ったよりもだいぶ曖昧みたいな、
うんうん、
いつの間にかあの人アイドルじゃなくなったよねって言われても全然いい気がするみたいな感じ。
あ、まあそうだね、
特に何があるわけではないけど、なんか違うよねもうみたいなもう矢口真理ってアイドルじゃないよねみたいなさ
いやそれはあるし年齢もあるだろうけどね
うん、そうだね、そうだね。でも、まあ、年取ってもアイドル売りできる、なんだっけ、あの男のアイドルいるじゃない、なんか情熱じゃね
え、あ、純烈、
純烈、
あ、
うん、みたいな、
ターゲット層が高いからね
そうそう、だからできなくはないんだよなとかさ。でも女性だとあれは成立しないのかね、
女性で、ああ
純烈女性版、いや、ありそうだけど流行ってないみたいな感じかな。
あの女性が、
うん、
恋愛感情を抱くのって、
うん、
割かし いくつになってもある程度自分よりちょっと年上っていうのがあったりするじゃない、
うん、
まあ言ってもちょっとある程度の年齢になるとちょっと下もいいなって思い出して、多分順列はそこを狙ってるんだろうけど、
うん、
あのものすごい下にはいかないみたいなのがあるけど、
うん、
男性って意外といくつになってもずっと10代20代の若い子を追ってたりしない？うちのお父さんとか見てるとそうなんだけど。
まあまあわからなくはない。
なんかこうリアルな恋愛になっていくと多少あの、
でも女性だって若い子を追ってたりするんじゃない？
いやだからまあ人によるんだけど、
氷川きよしみたい
な。でも氷川きよしももういい年。
いやもういい年なの分かるよ。で出てきた時の話よ。
あ、まあまあ、
おばちゃんたちをこう打ち落としまくってたわけじゃん、ま
あ、でもそれでも さ10代とかじゃないじゃない、20代とかでしょ最初の頃って。
なのかな、俺分かんないよ。
じゃないかな。だし
女性だと 10代
だって今、
まあ、
今のアイドルっていうと12、3歳ぐらいからさ、
うん、
20代とかでしょ、うん、もう30いってたりとかするともう終わってるみたいな感じになっちゃうわけじゃない、
うん、そうね、うん、一般的にはね。
そうそう、でも純烈なんか多分 4,50 代じゃない、
うんうん、
でジャニーズなんかも結構今はもう30代ぐらいがこう結構メインでいるわけじゃない
確かに。
やっぱそこはちょっと違うんじゃないかなって。
男性と女性でアイドルとして成立する年齢だったり、
うん、一般的な年齢
層がちょっと違うかもしれないみたいな、
うん、
まあまあそれはあるよね、
うん、
そりゃそうよね。男性性女性性みたいなの違うもんね、傾向は違うわな、
うん、
まあ、個人の好みがその上であるとして、
ね、あるとして、その女性を売りにしようとするとやっぱどうしても若さっていうのが一定数必要になりそう。
まあ確かにあのイケオジはあってもイケオバは若干それよりは弱い気はするよね。
熟女みたいな、美魔女みたいなのが多分そこに入るんだろうけど。
そうだね、夏木マリみたいなやつよね多分ね。
だなんかちょっとさあのニッチな層みたいな感じになるじゃない、あのイケオジよりも。なんか
いやイケオジがなんか逆にこう市民権得すぎみたいな感じもある、
まあ、
な気がするけど、まあでもそんだけこうあれだよね、やっぱりそれを OK っていう人が
多いんだよやっぱり。女性熟女が好きな男の人よりあのそこそこの年齢の男性を好きな女性の方がやっぱりある程度多いんだよ、
うんうんうん、まあそうかもね、
うん、ほらだって10代の、まあ、人によるとしか言いようがないけど、
うん、
10代の若い女の子でも 4,50 代がかっこいいってキャッキャ言うタイプもいるけど、
うん、
10代の男の子で 4,50 代の熟女がいいよねって言ってなんか雑誌見てキャッキャ言うイメージつかなくない？
うん、まあそうだよね、
うん、
うん、なるほどな、
うん、
ちなみに、
はい、
俺わかんないんだけど、
うん、
ふもさん最近読んでるなと思って、
うん、
アイドルといえば、
うん、
推しの子。
はいはいはい、読んでますね。
漫画で読んでるでしょ。
うん、読んでる。面白いよ。
そこを踏まえてどう？
どう？
いや俺内容全く分かんないからなんかちょっと思うところあるかなと思ってすごい適当なふりをしたんだけどどう？
どう、
そんな内容。
漫画自体は面白いけど、アイドルとはみたいな話というより、
うん、
芸能界の裏話みたいな感じなので
ああ大人って汚いよねみたいな、大人の事情みたいな、うん、俗に。
そうだね、なんかこうなんだろうな、その表に立つ俳優さんとディレクターさんの貸し借りの話だったりとか。
何の貸し借り？
要はなんだろう、これからきっと売れるであろう子には、
うん、
あの欲しい情報をあげるよとか、
うん、
あのいいポジションでなんか番組に出させてあげるよって、
うんうんうん、
その代わりあの爆発的に売れた時には、
うん、
うちをちょっとひいきに番組出てねみたいな感じのことをまあするよねみたいな話だったりとか、
うん、
あとアイドルの年齢詐称の話とか、ちょっと盛りましたすいませんって実は6歳ぐらいにちょっと盛ってたみたいなとか、
そういう話が出てくる。
そういう話が出てくる。
どうなんだろうね、そういうのを聞いて、やっぱそのアイドルを追っかけてる人たちはそれを例えば年齢詐称とか聞いたら怒るのかね。
だからそれこそその子がどういう売り方をしてたかによりそうだ
よね。若いのが売り、
若さだけが取り柄みたいな売りしちゃってたらさ
若さだけが取り柄ってやばいな。
なんかこう若いから許されるよねみたいなようなことをばっかりしてたら、やっぱそれはちょっと難しいんだろうけど、
でもお前の見る目がなかったんじゃないみたいな気分にならない、なんか旗からすると。
まあそうなんだろうけど、でもやり場のない怒りみたいなのが出てくるんじゃないの。
だって5歳下だと思ってたんでしょってそれにも気づかなかったんだからもう完璧じゃんっていう思ったりするけどね。
だからまあ人によるとしか言いようがないけどね、
うん、なんかアイドルがその本来のその人の部分を どれだけ見せていいかというか、
うん、
みたいなのはなんかちょっと思ったりするけどね。どこまでこう作らないといけないかみたいな。
でもその推しの子であったけど、うん、その演じることが自分の身を守ることでもあるみたいな、
うん、まあ、それはそうとも言える、
ね、そう炎上したりとか、うん、なんか叩かれた時に仮面をかぶってればある程度その自分の中でも対応できるけど、うん、それが本当の自分をさらけ出してての叩かれた時に、
うん、まあそれはそうね、
ダメージがあまりにも大きいっていう、
うん、だから VTuber とかでも割とその素をさらしてる系の人とかで叩かれてダメージがでかいのは多分そういう意味なんだろうなとか思ったりするけどね、う
ん
う
ん
う
ん、だからみんな素を出してる風で全然素じゃないみたいなのは自分の身を守るために、
うん、それこそ自分の身を守るためのそのアイドル、
そうそうそう、
推しの子だと分かんない、愛ちゃんなのか。
愛ちゃんは初っ端死んでる子だけどね
もうネタバレ来たぞネタバレ
もうね、ネタバレにもならないぐらい序盤で死ぬから大丈夫だと思うよ
まあまあまあまあらしいよね、俺もまあその情報は知ってたけど、
うんうん、
まあだからそういうさ、
うんうん、
まあ自分の中にも偶像を作って、
うんうん、
みたいな話ってことでしょ。でもそこでさ自分との差異ができちゃってそれはそれでしんどいみたいなさ、尾崎豊みたいな人もいるわけじゃない。
まあね、
その尾崎豊像を演じなければならないという
か、うん、
あれもまあ一種のアイドルじゃアイドルだったのかもしれんしね。
あ、まあそうだな、
アーティストではあるけど、
うんうんうん、
一線を越えちゃうとアーティストもある種アイドルっぽくなっちゃうよねみたいな、
うんうんうん、
要は 大衆というか万人に受け始めるとそのアイドルっぽい振る舞いを要求されるみたいなのがあるよね、うんうんうん、アーティストでもさ、
まあアイドルじゃなくてもよくあるよね、そのアーティストとかでも、
うん、
そのファンの人たちとかの盛り上がりに自分たちがついていけなくて、うん、薬に手を出しちゃうみたいな人とかね。
誰誰、ピエール滝？
え、滝さんはそういう理由なの？
知らない知らない、わからないです、わからないです。
なんかいたよね。ジュークかなんか。
まあ、あ、そうなの？
うん、なんかその辺の、
まあ、でもそういうのはまあ往々にしてありえるんじゃない？
うん、
まあ、いろんな理由でね。
ね。
うん、まあ、近い世界ではあるかもしれない、ねうん、そういうのとね、
うんうん
うん、まあ私も収録前に一発決めてますから、エナジードリンク
ね。
でも広い意味でいや似たような意味合いだとは思うよ、
うん
うん、まあ、それが合法か違法なのかっていう大きな差はありますけど、
そうですね、中毒性があるかないかとかね、
あ、まあそうですね、そうですね、そのあたりでまあ合法か違法かっていう話なんだろうけど基本はね。
え、でもタバコなんかは中毒性があるけど合法だよ、
うん、まあもうほとんど半ば違法状態になってますけどね、
うん、
締め出され具合がいい
ね。
でもコーヒーだってカフェインとかだったら依存性はあるでしょ、
まあまあまあ、ね、お酒とかね、
うんうん、もちろんもちろん合法ドラッグですから、
うんうんうん、
ね
ね
ね、うん、何の話なんだろうね。
アイドルの話、うちわの話、
うちわの話、そこまで戻るもううちわの話はもうこれ以上何も
出ない
いや、そう、単純にうちわを調べてたらそもそもアイドルってっていうね、
うんうんうん、
興味が湧いたんでちょっと調べてみましたよ、
うんうん、
ふもさんとプライベートでうちわを調べるところまではふもさんと話しながら調べてたんだけど、
やってたね。
そう、アイドルのはちょっと今さっき調べたっていうすごいあっさいあっさい調べ方ですけどね、まあ、今時だったらもうチャット GPT とかに聞いていこうね。
あ、アイドルとは、
アイドルとは詳しく教えてみて、あと面白そうな部分だけ抜き出して私に教えてみてでもまあまあそういうリクエストちゃんと聞いてくれるみたいですすごいよね。まあアイドルどうなんだろうね、アイドルはアイドル、そんな知らない人が喋ったらやっぱ怒られるんですかね、怒られるっていうかツッコミいっぱい入るのかな、
うん、ツッコミはいっぱい入りそうな気がする、
怖 ここはこうなんですよって、それは違いますって言って、へーって言うだけだって。
そうだね、あの保管してください。
へーって、でなんかきつい感じに言われたら、もう言い方良くないよね。なっちゃう感じあるけど。いやでもなんかホネストさん の, あのアイドル話とか聞いてみたいけどね、なんか、うんうん、なんか全然違う視点とかありそうだよね、ああいうのね、わからないなりにさ、
うんうん、
なんかちょいちょいはやつとかで、流行り物通信簿とかでなんかあの辛辣なご意見いただいてることをよく見かけるので。
あ、そうなんだ。
うん、いやもうなんかね、アイドル、あ、アイドル界かみたいな雰囲気の。
え、でもあれはネタでしょ。
いやまあネタなんだろうけど、本人は多分ちょっと来るよねって思うけど、
全然普通にあのホネストさんのアイドル話聞いてるんだけどね。
うん、
へーって思って聞いてるけど、
うん、まあ、全く顔とかは何にも浮かばないですけど、
うん、浮かばないんだな。
そう、なんかホーネストさんがいつ頃からアイドルにハマり始めたのかとか。
え、でもそれなんか稲見マムの方で、
うんうん、
前ちょっと新しくアイドル番組始めるからみたいな、
うんうんうん、
はじめちゃんがいなかった時にお三方で話してるやつで、
うんうん
うん、ちょっと言ってたよね、
うん、
あのホネストさんは同じ世代なので、
うんうん、
なるほどその人たちかみたいな、わかるって思って
とか。全然わかんないけど、あの僕が見たかった青空、
はいはい、新しい公式ライバル、
坂道の公式ライバル、
乃木坂の公式ライバルじゃない、
乃木坂の公式ライバル、
うん、
そもそも乃木坂が AKB の公式ライバルじゃなかったっけ。
うん、だからもう AKB はお話になるのかな。
切れ味鋭いやついきなり振りかざすなや。
ちょっとこの辺ゴニョゴニョさせておいてもらって。
公式ライバルって何なんだろうな、その辺もちょっと聞いてみたけどな。
え、なんかでも公式ライバルって歌うことで、うん、なんだっけ、あの、うん、検索するときに乃木坂で検索するとその子たちも引っかかってくるだとか、うん、っていうのがあるとか、うん、なんかいろいろとその戦略的にいろいろいいことがあるみたいな話はホネストさんが言ってたよ。
あ、本当？
うん、
いつだかの回で。
ね、はやつだったか稲見ママなのか、どこかで
か
どこかで言ってた。
そうか、あとあれだね、あのそのリアルのさアイドルさん、まあそれこそ坂道とかさ、
うん、
そのヤススの、うん、秋元のヤススさんのアイドル系とかの話とさ、まあ俺ほら、うん、ね、ゲームでのアイドルというかさ、
うんうん、
あの現実に人がいない方のアイドル、ある意味偶像感が強いアイドルね、
うんうん、
アイマスとかさ、
うんうん、
それこそ VTuber 系とかさ、
うんうん、VTuber はでも中身いるんじゃないの。
中身はいい、いやそんなこと言ったら別に、うん、そのゲームのアイドルだって中身はいるじゃん。
そうか、
まあ、演じてるかどうかって、
ね、あーでも VTuber もまあ
演じてるからね、
うん、
まあ、演じてない、全く演じてない場合もあるけど、
うんうん、
まあ、だからなんかその辺のこうみたいなこっちはこうみたいな話とかをしても面白いもんね、
うんうん、
まあ、言うて俺別に詳しくはないけどね、
うんうんうんう
ん、とかな思ったりするけど、
うんうん、
で結局アイドルって何なんでしょうみたいな。あなたにとってアイドルとはぜひお聞かせください。
聞かされても
感想は、旧ツイッター現 X のハッシュタグシャープ音亀、漢字の方の音亀、オアローマ字での OTOGAME の方でお待ちしております。
はい、
皆様からのあなたのアイドルとはお聞かせください。めちゃめちゃ答えづらいよねこれね、
うん、
いやアイドルって言われてもねみたいな。はい、まあそんな感じで終わりますかね。
はい、
時間がいい時間すぎ
る、うんうんうん、
はい、じゃあ今回も最後に春のおじさん曲1曲かけて終わりにしたいと思います。
アイドルっぽい曲、
アイドルっぽい曲何、
春さんがアイドル、春アイドル化計画。
そんなのないよ。急にな、どこやぶから棒だな。じゃあまあアイドルはステージに立つよねっていうことで、
お、
じゃあアルバム生命タイムの1曲目のワンステージという曲を最後にかけて終わりにしたいと思います。
はい、
はい、ということで今回もお送りしたのはると
ふもでした。
それではまた次回、バイバイ、
バイバイ。この番組では皆様からのメッセージを募集しております。メッセージはメールアドレス otogame.mail@gmail.com にお送りください。またツイッターには番組で取り上げることのあるハッシュタグシャープ OTOGAME と番組では取り上げないハッシュタグシャープ漢字の音亀がありますのでお気軽にご活用ください。さらに音亀ではなく春は作曲、ポッドキャストの編集代行などのお仕事を受けたまわっております。音に関することで何かありましたらぜひカメレオンスタジオのウェブサイトの方をご覧ください。この番組の楽曲編集はカメレオンスタジオがお送りしました。
叫ぶように嘆くように祈るようにつぶやくようにあなたに聞こえるように春セカンドソロアルバム生命体 Spotify などの音楽サブスクリプション iTunes などの音楽配信サイトで販売中。